こんばんは、下井浦です。
こんばんは、清水奈です。
こんばんは、早川由美です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は各プラットフォームでお届けしています。番組に入る前に、お知らせがあります。すでに、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、ニコ動がですね、大規模なサイバー攻撃を受けてしまったようでですね、今日この、収録日現在、今日も6月、これ言ってもいいと思います、20日現在ですね、今もうね復旧しないということで、ニコ動の会員の方、大変ね困っていると思うんですが、もうすでにご覧になったかもしれないんですけども、復旧までどうやら1ヶ月以上かかる見通しということで、僕ら自体もね管理画面にも全く入れずに大変心苦しいんですが、詳しくはですね、ニコ動のね、方のサイトから状況随時多分更新されるのでご覧いただけたらと思います。で、一応僕の方でもサイトを見た限りですね、有料で会員になってくださっている方への保証もあると記載があるので、復旧までの間はですね本当に恐れ入りますが、YouTube、Apple サブスク、audiobook.jp 別のプラットフォームで引き続き、お楽しみいただきたいなっていう感じですね。
ねえ、でもびっくりだね。だからこの手のさ、サイバーテロで自分たちが被害を受けるなんて考えてなかったじゃない。
そうですね、
なので今ニコ動でそのお金を払ってちゃんと毎週見てくれている人はですね、もうね本当に YouTube か Apple の方に行ってもらうしかないので、ちょっと手続き煩雑でめんどくさいんですけど、避難的にも、そちらの方に行ってくれるといいかな。でも本当、ごめんなさいね。
はい、詳しくは、概要欄の方にね、貼っておきますので、そちらご覧いただけたらと思います。さあ、ということで今日は失恋相談スペシャル。これワクワクしていいんでしょうか。これね
前回なんかね、みんなで昼飯を食いながら、なんかやることないかなって言ったら突然ね、
そうですね、
みんなの失恋の話が面白いんじゃないかということで、呼びかけたんだよね。
はい、
皆さんの一番痛い失恋エピソードを送ってくださいと
そういうことだった
ので、なので今回気楽な回なので、寝そべって聞いてください。
いいですね。
でもね、無料部分だからですけど、やっぱりいっぱい痛い失恋、
もちろん今日は気合い入れて鼻息荒くしてここまで行きました。
そうだね、メインでやってもらわないとね。
頼んでない、なんか最初私はみたいな感じだけど、気づいたらめちゃくちゃ喋ってます。有料部分の
過剰でてかむしろ、失恋しかしたことないみたいな。
いやいや、そんなことないし、
いや本当に
今お幸せですからね。
早川さんの失礼話もいろいろ、
それもねおいおいですけど、じゃあ早速行ってみましょうか。
はい、お便りからですか。はい、花毛もんたろうさん、40代男性の方
から。わあ、失礼そうです。花毛も
ん
たろう、
はい、でもこうお便りなんで失恋ではないんですけど、もう結婚されてるみたいで、第229回でなかなか妊娠しない話を吉水さんがされていたことで感想です。全ての男がそうだとは言えないでしょうが、子供を授かるためにだけセックスをするとなると立たなくなるという話を男性同士で何とかしたことあります。そういう点では男性の方がナイーブだと思います。排卵日予測検査薬を使ってドンピシャの日にセックスをしたら私は萎えました。気合が入りすぎると萎える人もいます。石田さんたち男性2人がいらっしゃるのに上記のような話が出なかったので意見を送らせてもらいましたということなんですけど、
いやでもあるよね、僕も池袋の中でそれを書いたことがあるな。
あ、本当ですか。
その避妊治療のためにっていうのですごい苦労するんだけどね。ドラマの中でほら小雪さんかなんかがやってたのかな。
あ、そうでしたっけ。
はいはいはいはい、赤ちゃんみたいな保育園の、ね、先生で、なんかあれですよね、私も飲み会でなんか男性にいろいろ結婚されてる男性にいろいろ話聞いたら、やっぱ同じことを言ってる方結構、
まあでも大変だよね。排卵日にちょっとエッチをしなさいって言われるとね、
そうなんかねばならないみたいになっちゃうね。
自然に盛り上がるのが理想なんだけど、それだとね、前回も話したように1000回かかるっていうこともあるわけだからね。
1000回すごい数ですね。はい、じゃあ次質問いきます。60代の女性からいただいています。こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。30代前半の娘について相談です。同居していた同年代の彼と今年6月に別れました。ただお互いが通勤が楽ということで同居を続けています。彼は家賃を入れず、娘が家賃や生活費を稼ぐために飲食店で働いています。家賃を払ってほしいと強く言えないのかもしれません。しかし収入が少ないということもあって、娘にお願いされて私が支払いを手伝ったこともあります。この状況は娘にとって良くないと思い、他にアパートを探そう、彼とは離れなさいと話したのですが、娘がなかなか行動に移さず困っています。どうしたらいいでしょうか。
これさ、もうしょうがないよね。男の人はなんか自分の好きな仕事をやってちょっとしか稼げないというそういう生き方の人なんで、多分なんか半分紐みたいな感じで生活が出来上がっちゃってると思うんだ。 だからほっとけばいいじゃん別に。
これ多分まだ
いっぱいいるもんね。
好きなのかな、うん、娘さんの方はきっと彼のことを別れたけど、うん、同棲しちゃってるっていうことは、う
ん、だからよほど痛い目に遭わないとこの暮らしのパターン変わんないから、
う
ん、まあほっとくしかないんじゃないしばらく、
うん、
ただもったいないけどね。30代だったらまだ全然やり直しが効くのに全部使っちゃうっていうのはさ。
30代前半で飲食店で働いてる、その正社員とかじゃなくてアルバイトで働いて稼いでらっしゃるってことなんですかね。
ここは分かんないね。
分かんない、
うん、飲食店の正社員っていうのももちろんあるからね。
大変ですよね、うん、もしそうな
って。いやでもこの付き合ってる彼っていうのがちょっとやっぱり立ちが悪い可能性はあるよね、
うんうんうん、
なのでまあ別れてほしいけど無理やりは無理なの で、
そうです、
ね、家賃は入れてほしいな、
ね、入れてほしいけどこういう時って本当女って弱くってやっぱ好きになったその情みたいのがやっぱ捨てられないっていうのがあるから、それ周りに言われてもね、
なんか彼がさ本当に収入がなくて入れられないのか、あるいは自分の好きなことにお金は使ってるけど家賃は入れないみたいなタイプなのか、そこが知りたいんだよね。それだともうどうしようもないじゃ
ん。で
もほら例えばあの売れない劇団員だったりとかさ、
確かに
バンドマンだったりで、
バンドマンは良くなさそうですけど、
うん、稼ぎが少なくて入れられないっていうパターン
もある、ね、彼はもちろんとてもかばうことはないんですけど、うん、僕その際どいですよ。だって僕も好きなことやって、うん、同じようなとこあるけど、まあ、なんとか家賃入れてるみたいな感じだ、うん、やっぱ家賃だよね、
うん、
でもなかなかそこがないんだったら厳しいか、
うん、ただもうこの関係が出来上がるとさ、家賃を半分入れるようになりますよってまずなんないじゃん。
なんないなんない、
楽だから男が、
しかも別れちゃってるからね、うん、この女のために頑張ろうっていう気概とかは絶対ないですもん
ね。ないね、
うん、
なんかさ、そのカップルでも夫婦でもそうだけど、一回そのそう歯車回っちゃうとさ、それを逆回転させる結構難しいですよね。
難しい、関係性が固定すると直すの本当に難しいし、うん、ではっきり言ってさ、ここからさ、なんか急激に収入が上がる感じないじゃんこの人。会社員だったら給料変わんないし、給料変わんないけどもらってる中で払ってくんないんだったらこれから入れるはず絶対ないから、
うんうんうんうん、
まあだから当人ね、その娘さんが気がつくまではどうにもならないってことじゃないかな。
やっぱ親の立場としては心配ですか。いや、
それは心配だ、ね、心配だけどなんか、うん、結構どうしようもないってところもありますよね、
うん、
だから早川さん同じ立場だとどうします、娘さんが変な男と付き合ってて。
別れた方がいいよとは言うけど、ね、しつこくは言わないと思 う、
ね、逆効果ですもんね、うん、最後コントロールできないとこあるしね。
そうか、じゃあやっぱりちょっと時間を置くというか見守るっていうのも大事
って
ことなんですかね。
そうだね、そこが大きいかもしれない、ね、
うん、じゃあ親御さんはやっぱお金は出さない方がいい、うん、自分で何とかしなさい、そうですよね、頼れるって思っちゃうとね。
ノアさん、使うことがありますか、うん、今までのこう恋愛の中でこういうなんか、うん、お金にルーズな人とか付き合ったことあります、うん、
あります、あります。
言える範囲ってどんな感じなんですか
出してあげてたの。
いや、出してはあげてなかったですけど、でもデートが毎回ラーメン屋さんとか、それはあの付き合ってちょっとまあ半年とか経ってって言ったら全然別にいいんですけど、例えば初回のデートからもずっとラーメン屋
みたいな、ね、でおごり、おごってはくれ
る、一応おごってはくれるんですけど、でもいつもお金がなくて、
うん、
あの遊びに行けないからいつもドライブしててみたいな。
まあでもそれはありじゃない
ですか、うん、しかも
一応若い頃でしょ、
若い頃、それ20代の頃なんですよ。でもそいつが本当にクズ野郎で、
うん、
もうちょっとここではなかなか言いづらいな。
あ、じゃあ浮気とかされてたんだ。
有料版でしか言えない感じ
で。でもさ、浮気してるくせにで、ってことは浮気相手もラーメン屋しか連れてってないってこと
か。それか浮気費はあるのかな、ちゃんと。
じゃあ、あの浮気、私が浮気だった。
え、これ有料版でしかいないっていうか、ノアさんの方が浮気して
る。そう、私が浮気され、
見てるけど、
なんで私が浮気の女だった。
ああそういうことか。
じゃあ私が浮気してた。じゃあ私が浮気してた。
浮気されてた。
そうそう、私が浮気されてた。
だったらその本命の彼女の方にもお金全然使ってないそいつ。
違うんですよ。それで全然知らなかったですけど、言っていいですか、無料版大丈夫かな。
大丈夫。
え、誰も見てないよね。あの、その人結婚してたんだ。
あ、なるほどね、うん、
で知らなくて、
なるほど、そのパターンか。
でなんで気づいたかっていうと、うん、結局最後まで問いただしても、うん、してるって言ってくれなかったんですよ、うん、まあ、うざいからすぐ別れたんですけど、なんで気づいたかっていうと、うん、その時一緒に働いてて、うん、でそのオフィスの机の上に走り書きで PTA 費いくら給食費、
なんか言ってたね、それ、
うん、なんとか費みたいな、うん、走り書きがあって
PTA は絶対ないよな、普通な、
うん、で何これと思って、うん、でも本人にはなん ちょっとストレートにまだ聞けないから、うん、その友達に聞いたんですよ、うん、そしたらなんか子供もいるって聞いて、うんうんうん、まあ、PTA って書いてあるのそうなんですけど、うん、全然知らずに
半年ぐら
い付き合ってて怖くないですか、超バカなんですよ、うん、私、はい、
いやでもあるよあの男はもう上等手段なの で、
そうです、ね、うん、
特に結婚して遊びにそのパターンすごいあるから、うん、最初から結婚してるよみたいなことするって言わないよね。
いや本当びっくりしました。指輪もだから気づくタイミングがなくて、うん、でもだからしょっちゅう会社に取り立ての電話がかかってくるんですけど、
う
ん、
えその彼宛てに、
そう
借金いっぱいしてんだあちこちで、
そうそうそう
そう、浮気も借金もして、
そうだからその奥さんもそれ知ってるの、うん、なんかどうも奥さんがすごくこうお金持ちの家の育ちの子らしくって、うんうん、だから紐みたいな感じで養ってもらったっぽいんですよね。なんか
で自分のお金は借金して遊んでたんだ。
そう
知り合いが借金して遊んでるのにラーメンしかおごらないってさ、クズだとこ
じゃん。そうなんですよ。それに気づかないで付き合っちゃう。
パッと見は何、そういう感じじゃないんでしょ。だから どんなパッと見、
パッと見ですかね、うん、なんか背の高い、体のでかい、ちょっと顔もそんなにかっこよくない、ブサイクなやつ
でもそれ今思い出補正マイナスが入ってるんじゃない
なるほど、うん、
いやでも本当になんで私あんなやつと付き合って、でもその時ちょうどちょっとね、うん、話しすぎちゃうから大丈夫ですか、
まだ全然大丈夫です、
うん、でもその時私ちょうど離婚したばっかりだった
ん
です
よ、うん、あ、なるほど。
だからその寝かけのね、うん、際をフラフラするところを、うんうんうん、そう付き合わされちゃった。
まあしょうがないよ、そういう時には薬が必要だからね。
そうなんですよ、うん、そんなクズ男でもやっぱすがりたかった時があったっていう。すいません、
いやだけどさ、
お母様の話から、そうなんですよ、うん、だからそういうね痛い目を見てるけどたくましく育っていけるきっと娘さんであってほしいと、
ね、まあでも本当にこれも自分で気づくまでは
そうなんですよ。
で多分そう遠くないうちに別れることになるからね、
うん、
このパターンは、
うん
ね、女の人ってやっぱりずっと損し続けるっていうのはダメじゃん。
ダメ、
うん、女の人それはもう受け入れないから、うん、
じゃあ30代前半から中ぐらいって女性で結構輝ける、うん、時期じゃないですか。
そうだね、うん、
多分私なんでこんな男のためにこんなことしてんだろうって絶対思う時が来ると思う、うん、
その通り、
うん、本当に、うんね、それが早く来てくれることを願うばかりですね、
はい、
うん、じゃあもう一問いきましょう。
もう一問いきます、はい、はい、じゃあ20代の女性からいただいています、
はい、
大谷翔平くんの写真入りのカレンダーを自分の横に飾っていました、うん、しかし結婚のニュースによって心がガーンと沈みました。失恋です。カレンダーも腰回収に出してしまいました
これが噂の
大谷翔平に失礼。でも今回さ、
うん、
何万人単位でいるんじゃない。
そうですよね、
うん、でしかもほら彼ね、申し分ないじゃん、
うん、
アメリカ人よりもがたいがいい、で顔が小さくてスタイルもいい、
うん、それもいい、
パワーもある、
うん、
ね、つい昨日かな、今年大リーグで一番大きなホームランを打ってるからね。
あ、そうですね、距離距離がすごいですね、
145メートル、
すごいんだよ、ね、
う
ん、
あんなさガチムチの筋肉ゴリラみたいなののが何百人も集まってる中で大谷が1位だからな。
でもこういうことありませんでした。
でも10代20代これさ、例えばさなんか、うん、松田聖子が結婚する昔だったら、
うん、
あるいは誰、今だったら、あ、ガッキー、新井垣結衣が結婚するっていうのでは、うん、全国で10万人単位でいたと思うよ。
これでもいいですか、ちょっとお言葉ですけど、僕今までもちろん好きな女性タレントとかいましたけど、
うん、
やっぱりそこでへこうって絶ないありえないんですけど、僕がレアなのかな。だってもう別枠じゃないですか。
あ、だから
もう架空ですよ。
あのね、そうなる人が実際は9割5分ぐらいで、本当に 5% ぐらいこういう人がいるの。
あ、だからあのヤフコメーミンがこうメジャーに見えるみたいな、
うん、
でも
あるの、
ありますよ、もうガチ恋。
あ、テルテル
テルテル、
そうか、
おテル様、
グレイがな、
おテル様、
グレイがいたから。
でもやっぱ10代の頃ですよ、うん、でもやっぱ私の周りはみんなガチ恋してたから、うん、なんかやっぱ今思えば恥ずかしい、うん、そのテルにあんなに心を奪われてるご主人になってた自分を恥ずかしく思うんですけど、うん、でもそれもなんかいい思い出というか、
まあね、うん、ではっきり言ってそういうのって歌がいいとかね、顔がいいみたいなので役者とか歌手に行くのはさ、
うん、
もう自分の中の欲望を映してる鏡だけじゃん、
うんうんうん、
トニーのこと全く知らない役だから、
うん、
そう考えると可愛い話だよね。
これあれなんですかね、ちょっと無料部分で言いますけど、うん、ほらなんか男性は、うん、例えば特に思春期の頃ってね、うん、ちょっとこうほら性欲とかムラムラもあって、うん、そのグラビアみたいな感じ、うん
いくね、
うん、そういう恋とはちょっと違う気がするの、まあ、僕の意見としてはね。
あ、男性は
もう肉体的な、
うんうん、
でもそのどうなんでしょう、女性はそういう、まあ、グレイのテル様もそうですけど、
テル様
なんかちょっと直接的ですけど肉体的なっていうよりも本当に恋愛の、まあ、恋みたいな。
でもさ、それ言うとさ、女の人は全然違う、男とは違うって必死になって言うけど、 僕は一緒だと。
でね、そう、今こういうコメントも
来るから。BTS を追いかけてる日本の40代、50代の女性ファン。
もうカモンな感じ。
は、基本的には、まあ、可愛い息子のようだって言いながら、でも性欲だよね、性欲の形の出方が違うだけ。
あ、その辺どうですか。
あ、それは確かに、
うちらで振ってるのもあれも性欲の、
そう、
あ、なんか表現の仕方が違うって言うんだったら、あの受け入れられる、うん、
そう、2人ともかっ飛ばしすぎですけどでも、うん、もうちょっと聞きたいですけど、そのテルでもいいんだけど、うん、いわゆるその恋愛、
恥ずかしい、
うん、恋愛してるっていうのもさ、本当に好きな男性に、うん、このリアルで男性と恋愛してるとやっぱちょっと感覚違うでしょ。だって絶対この人は怒るかもしれないけど、ほぼ 99.9% ものにならない恋でしょ。
そうだけど、
どういう感覚なんですか。
じゃあ、もうさっき言ったじゃないですか、
冒頭
で。
みんなに怒られそう、こいつ話聞いてねえのみたいな。
じゃあじゃあ冒頭で言った通り、はい、私はもうずっと失恋しかしてこの片思いしかしてこなかった人間だから、もうその片思いが当たり前なんですよ、うん、だから別にその早川さんに片思いするのとテルに片思いするのは同じ
こと。あ、じゃあテルにするのも別にこんな上にいるテルではないってことね、ある意味。
どういうこと。そうです
よ、ここの一般のテルさんと一緒ってことですね。
いや、そう、それは一緒じゃない。
一緒、
一緒じゃないんじゃない、全然。
え、一緒だと、
一緒じゃないですよね。
それ別にさ、
王子枠じゃないの。
ジャスティン・ビーバーとかさ、は
い、そうですよね。
そう、あの大谷翔平と一緒の枠だよ、もちろん。
というか
憧れ枠だもん。
憧れ枠。
そうだから結局そのだからこっからちょっとあれなんですけど、はい、恋に恋してるってよくあるじゃないですか、うん、若い時って。だからそれだったんですよね、うん、結局好きな人ができても、うん、その人をその人間としてその好きっていうことじゃなくて、
ね、
そうそう、だから同じ枠に入っちゃってた、うん、恋に恋してたから、うん、だから王子様枠としてリアルの人間もアーティストとかも好きになっちゃってたっていう。
でもさ、それはね、タチがいいファンだからで、タチの悪いさ、うん、特にバンド関係はグルーピーみたいにいるじゃん、
うん、
もうともかく体だけ使ってエッチでつながればいいみたいなさ、
はいはいはいは
い、そういう子山のようにいるんで、
いますよね、
うん、
ガチ勢
の子たちはもう本当にね、ホテル忍び込んでいくからさ、
うん、
もう男と一緒よ。
やっぱジャニーズとかやすごいらしいです
ね。もう山のようにいる。
昔あの周り、私の時代ってジャニーズ全盛期で、うん、そのジャニーズのガチファンの子たちを折り切っていうネーミングがあって、折り切ってすごくって年功序列が決まってて、そのジャニーズジュニアの時から推してるそのファン歴が一番長い人がトップで、その人たちの後ろにこういろいろピラミッドみたいになってるファン層があるんですけど、
日本の女性ファンってそこら辺が気持ち悪くて、宝塚のさ、あの出待ちしてる人たちも、うん、もうちゃんとその階層性ができてんだよね。
そうそうそう、だからその
序列があるんだ、
序列の上の人よりも前に出て並んじゃいけないとか。
でもそれはファンのあれなので、うん、僕が言ってるのもっと悪質なイリーガルなファンは本当に、うん、あのちゃんとつながっていて、順番でホテルに呼び出されて体を出すみたいな子たちもたくさんいるからさ。
あ、それはちょっと聞いたことないな、
うん、それはもういっぱい、うん、
周りの人たちで、
それはもう芸能界とかは普通にあることだから。
ちょっと今日なんか失恋相談スペシャルでちょっと闇の部分も出ました、
ね、本当ですね。でもよくね、ファンと結婚し、うん、昔とかね、ファンと結婚した人、
まあよくあるよね、
よくいましたよね、
今回もかなり面白くなりそうなね、うん、予感が漂
う
っ
ていうか、なんか心配になってきた。
何
コンプライアンス的に、
そうですね、
僕たちのコンプライアンスはいいんだけど、YouTube のコンプライアンスがバンされる可能性が、
ね、
本当ですよ。P ばっかりになっちゃうから、
まあ、P ぐらいだったらいいですけどね、バンされないように、まあ、このくらいでね、ちょっと無料部分は抑えておきましょうか、ね、うん、
はい、
さあ、そしてですね、僕の方からお知らせがあります。この度ですね、アウチから体験講座と題して、講座をですね、横浜とオンラインで開催させてもらいます。今年で起業して15年経つのですが、僕が今こうしてプロインタビューとしてやってこられているのは、この会う力を磨き続けてきたからだと思っています。イラさんはじめですね、まあ、いろんなトップランナーの方と一緒にお仕事させていただけているのも、この力を磨いてきたからだと思っています。まあ、個人の方にね、この会う力不要という感じる方もいるかもしれませんが、この経験はどんな方でも役に立つと思っています。自分がどんなに無名であれ、お相手がどんなに有名であれ、意義や情熱を感じてもらえれば、お目にかかるチャンスは十分にあります。この大人事のようにですね、まあ、本、音楽、映画などの出会いも人生彩ってくれると思いますが、人との出会いはまたね、別な形でインパクトがあると思いますので、この講座をですね、ぜひ皆さん身につけて人生アップデートしていただけたらというふうに思っています。ちなみにイラさんのファンの方にもですね、参加していただいていますので、ぜひリラックスした雰囲気のもとご参加いただけたらと思います。まあ、イラさんも一応ね、あの、うん、この講座のこともよくご存知で、一言だけ。
そうね、はい、リオヘ君はですね、この会う力をもとにですね、実はもう本を書き上げて、はい、出版を待っているところまで来ました。
バレましたけど、はい、
なので、うん、本当に人との出会いによって人生が変わるっていうことがあるんで、それがどんな力があるのかっていうのをね、一回ようやく何の人聞いてみるといいんじゃないかな。特に今 あの生きる上でとか仕事で悩んでいる人におすすめかな、
はい、う
ん、
もったいない言葉ありがとうございます。まあ、詳しくはね、あの概要欄の方からみなとみらいとオンライン両方やってますのでご参加いただけたらと思います。さあそして、ね、この失恋相談スペシャル、この後いよいよ本編にコンプライアンスギリギリ入っていきたいと思いますが、
うん、
続きは4通りご視聴方法があります、うん、YouTube メンバーシップ、Apple サブスクリプション、audiobook.jp、 そして冒頭でお伝えしたニコニコ動画ね、正常に稼働していればいけるはずなんですが、ちょっと今日収録現在ですね、まだおそらく復旧していないかと思いますので、大変お手数ですが、その他のプラットフォーム含め、ご確認の上、ご入会いただけたらと思います。それでは有料版でお会いしましょう。
はい。